こんにちは、川野ゆうまです。今日はタスクコーヒーにお邪魔しております。田崎さんに、一緒に参加してもらってお話しようと思います。田崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりだけど、何回目ですか？もう結構10回目くらいです
よ。10回目来てるかもしれない。
すごいよね。やっぱりなんか未だに特に初回のコラボの時の田崎さんとのコラボめっちゃ良かったっすって、いつやるんですかとかね、ずっと
ありがたい、
聞いてくれる方がいて、まあそれでまたちょっと話したい内容がいくつかあったんで話そうかなっていうところで。最近どうですか？
最近はちょうど、まあ、お店を開けて、まあ、大体1年ぐらい、来週で、今週の日曜日で1周年。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
マジでもう1年か。
早い。
いや早いな。
やばいよ、体感3ヶ月だ
から。体感
2、3ヶ月です。本当に早くて、でもやっぱり朝7時から毎日開けて、
朝7時、
そう、最初はもうほぼ毎日、木曜日定休日だから、そうあれなんだけど、うんうんうん、やっぱり開けて最初の頃はもう本当にマジで誰もいなくて、う
ん、誰もいない、お客さんが、
お客さん誰もいないから。
そうだっけ。
だからもう毎月届くティムのサブスクを、うんうん、1人、
ただ1人、うん、
自分で飲むいい朝として営業してた。
自分のコーヒールーム。
自分のコーヒールームとして朝7時台やってて、しかもオープンしたのがさ11月23日だから冬じゃん。
そうだね。
そうすると寒いじゃん。
最初1、2月とか結構ね。そうだね。
寒い日の朝って誰も起きたくないじゃん。だから一番暇。夏はさみんな朝早めに暑いから動こうで動いてる人いるけど、冬はめっちゃ寒いから。
確かに。
そうだから一番掛け合わせとしては悪かったんだけど、ただめっちゃ寒い朝に飲むティムめっちゃうまい。
しみるよね。
もう最高だからマジで。そうだからティムひたすら飲んでたって感じだったけど、やっぱりどんどんその慣れてきてというか、朝7時に来るお客さん増えて、今は本当に毎日こう時間何時に来るみたいな、常連さんが本当毎日毎そうオープンしてる日は来るっていう。
すごいね、素晴らしいね。
増えて、そう本当になかなかこう嬉しい。
いやそうだね。
サコーヒーしてもらって
1年、いや嬉しいよねそれ振り返って。
めっちゃ嬉しいよ、
わざわざ来てくれてね。
本当に朝7時だからね。だからさ
早い。
7時台はその俺も来たらびっくりしてるもん、時々。おおおはようございます何してんすかまで言わないけど、うんうん、何してんすかみたいな感じで、
いいね、
散歩でみたいな感じで。
お客さん何頼むの？やっぱバッチブリュー。
バッチブリュー、朝はもうバッチブリューめちゃ多くて、うん、でバッチブリュードリップも試してみたけど、バッチブリューが好きっていう人も朝はめっちゃ多い。
それ味、それとも早く出るってこと？
早く出るっていうのもあるし、うん、やっぱ味的になんかこれこれみたいな感じで、
あしっくりくるんだな。
そう、豆をやっぱりなるべく毎日変えるようにしてるけど、
うんうん、
それでもやっぱりこう同じ味というかこの味がいいみたいな人が結構多くて、
バッチファンが、じゃあ
バッチファンが、そうい
いね、バッチ
すでに。
でも早いって大事だと思うんだよね。
早いのはね大事で、結局その、うん、バッチブリューって、
うん、
効率を重視してというか、
そうだよ、ね、
作られてるもので、
まとめてたくさん、
そうまとめてたくさんポンって作って、うんうん、でこうすぐ出せるっていうところで、うん、今だったら、まあ、コンビニでコーヒーやっぱり簡単に買えるし、
うんうんうん、
それでもやっぱりこう今って引き立てコーヒーじゃんコンビニって。
そうだね。
だから、まあ、注文してちょっとこう待って、うんうん、引き立てのコーヒーを待って作ってもらうっていう感じだけど、
うん、
バッチブリューはもう液体が出来上がってるから、
うん、
ある種コンビニより早い。その
確かに
速攻みたいな感じだから5秒、うん、ポンポンっつってやって提供できるから、なんか本当に朝出勤前ですぐ行かなきゃいけないとか、
うん、
いう人にもめちゃくちゃ合ってる。
いいね、
うん、
じゃあ出勤前の人も来るんだ。
来る。出勤前の人たちはやっぱり急いでる人が多いから、それこそやっぱりアバウトライフで働いた時の感じに近くて、うん、タンブラーでサクサクっていう人が多い。
スペシャルティーコーヒーショップだって出勤前に最も選ばれないよね。だってそれで来てくれるんだっていいよね。
本当にそうで、やっぱスペシャルティーコーヒーってどうしても価格の面だったり、やっぱ1杯ずつ丁寧に入れるとかいう印象で、うん、やっぱりついてるから、
うん、
そこが結局僕がそのお店を開けるときに、うん、なんかこうアタックしたいポイントで、うん、なんかもっとスペシャルティーコーヒーを日常で毎日飲めるような ものにしたいなって思って、うん、まあ、地元のこういう住宅街にお店を出しているから、うんうん、なのでバッチブリューって、まあ、実は僕の店みたいにこう暇な店よりももっともう都心部とかでお客さんが毎日もうたくさん来ますみたいな店の方が実は合ってます。だけど僕はあえて暇の可能性が高い住宅街でバッチブリューの機械を導入してこうなるべく早く出すところで、まあ、バッチブリューのデメリットが、うん、コーヒーのロスが発生してしまうから、
そうだね、貯めとく分ね、
そう、
出なかったら
出なかったらロスってしまうから、うんうん、そこがすごくこう危険なポイントだけど、うん、ただタスクコーヒーに関しては実はロスが今のところほとんど出てなくて、
うん、ほう、なんでなんですか。
やっぱもう作って
ちゃんと出る、
提供して、そう、出ていくようになった。最初の頃はやっぱちょっとロス出てたなと思ったけど、だいたい時間帯でこのぐらいで、うんうん、このぐらい作ったらいいなみたいなので、うんうんうんうん、結構予測ができるようになってて、うんうん、そこが結構うまくはまってきてと、うんうんうん、あとはまあバッチないとき、たまたまこうタイミングでないときは、うん、まあ、ドリップコーヒーで飲むっていう人も代わりにいたりとかで、うんうん、そうそう、なんかそう許容してもらってて、それで結構ロスが少なくなってきているっていう、なのでいいなと思ってます。
バッチ、
うん、
めちゃくちゃいいな。バッチは素晴らしいよな。まだ今回のバッチの話だけど、
やばいやばい、そうだね、バッチブリューの話になってきちゃうからです。
でもなんかそのさっき言ってたバッチでもなんか話したいことがあるって、その工業化で
便利になってっていう、そうね、そう、バッチブリュー、そう、バッチブリューもまさにそうなんだけど、なんかその今年の SCJ でもやっぱりこう自動で作れるものっていうのが非常に増えてて、
うん、
例えば、まあ、スチームミルクがボタンを押したらホットラテのね、ミルクポンって押したらバーって出てきて、
泡立ったやつが出てくるとかもあるし、
ミルクエスプレッソに注いで、うん、すぐラテが作れるとか、うん、あとはまあ少し前からいろんなコーヒー屋さんで、まあ、都内でも割と見るようになったんじゃないかな、パックプレスってこう、
うん、
タンピングする、そう、自動でガシャンってやってくれるタンピングがあったりとか、
うん、
そのコーヒーが、そのバリスタのスキルが今まで必要だったポイントが、まあ、機械でできるようにどんどんなってきていて、うん、そうなってくると、じゃあバリスタの技術ってどこになってくるのかなみたいなことは起きるのかなって思っているのはあって、
うんうん
うん、そうそう、なんか僕はその工業化っていうのはさ、文化がこう発展していくときには絶対にあることで、うんうん、多分避けられないと思ってるんだけど、うんうん、なんか僕はでもバリスタのなんか技量、うん、スキルってそのやっぱコーヒーの抽出技術ってところにかなりこう、なんだろう、注目されがちで、
うん、
なんだけど、なんか僕はどっちかっていうとこういうのクオリティもちろんなんだけど、例えばバリスタってそのサービススキルがとても大事で、
うんうん、
例えばお客さんがなんか飲みたいコーヒーを察知して考えて、あ、これが実はこの人飲みたいんじゃないかなとかって感知するのは人間だし、
うんうんうん、
そうそう、この人はやっぱエチオピアとかが飲みたいのかなとか、
うんうんうん、
この人はガテマラがいいのかなとか、うんうん、そういうのも僕ら考えるし、うん、なんかお客さんがドリップ飲んでてその後のちょっと水欲しそうにしたりとか、その気づくのも僕らで、うんうん、そういうのってサービススキルで僕らがこう気づくっていうところがすごく大事だから、うん、その機械が導入が増えていって、このコーヒーを作ることに、
うん、
なんかこう、まあ、簡略化っていうとちょっと言い過ぎなんだけど、うん、コーヒーを作ることがもう少し機械が担うようになったとしても、うん、その分僕らはそのサービススキルに振って、
うん、
もっとお客さんのケアというか、
うんうん、
できるようになればもっとそのカフェとしては、うん、コーヒーショップとしては雰囲気が絶対良くなると思うし、
そうだね、
そうで結局スペシャルティーコーヒーカルチャーが、まあ、僕の場合好きだから、うん、そのなんか知らないお客さん同士がカウンターでなんかこう、
うんうん、
なんかよく来るんですかみたいな感じでコミュニケーション取ってたり、うんうん、
それですよね、
そうそう、そういうのとかで広がっていくのにはやっぱり僕らのサービス側の技量が必要で、
うん、
そうそう、だからそういった意味ではなんか機械化が進んでコーヒーがもっと安定したクオリティで作れれば、
うん、
もちろん美味しいコーヒー飲めるし、
うん、
プラス僕らはもうちょっとそのなんだろうな、労力をお客さん側に向けれるから、
うん、
めちゃくちゃもっとあったかい場所になる、
確かにな
っていうのをすごい思ってる。
もっと人間らしいというか人にしかできない仕事にフォーカスできるのね、ある程度任せて機械にできること、
そうそう、だからコミュニケーションが増えて、うん、もっとなんかコーヒーがスペシャリティーコーヒーがもっと 認知されて広がっていくきっかけになるんじゃないかなと思ってるので、うん、なんか工業化進んでいったら、うん、じゃあなんかもう全自動で誰もボタンを押すだけで攻撃できたぜみたいな感じで、うん、ネガティブに感じる人もいるかもしれないけど、
うんうん、
なんかそれはバリスタ側がもう少しこうコミュニケーション取れば、うん、もっと特別な空間になるよねっていう気持ち。
いやーサービス業だよね結局サービスの仕事だよねコーヒーやって
本当にそう思う、うん、だってさオーストラリアカノ君最近行ったりするけど、
う
ん、
めっちゃそうだ
よ感じるでしょ、
うんうん、全然その豆の種類とか抽出技術とか美味しいかものでお店選んでる人全然いなくてもうバイブスとバイブスと気の良さと何あとまああの人と話すみたいいつものそれでみんな言ってるよね。
そうだよね、
まあコーヒーやってこうだよな。でなんかメルボルンにいてどこのコーヒー屋が美味しいですかとか聞かれることあるんだけどなんかもうそれを考えることすらこの場ではナンセンスだなって思うぐらい。
あ面白いね。
どこが美味しいかなんて日本だったら考えるんだけど、うんうん、そこじゃないコーヒー屋の選び方はってすごい思って、
うん、うわそれはいい話だな。
まあ向こうこそねもう本当量出さないと人件費高いから、うん、効率化多分日本よりも意識してるんだけど、まあ、それこそミルクのマシンをみんな使ってるし水も全部こうジャーってやって、うんワインですらタップから出てくるからねこうやって。
あそうなの。
そう
すごいね。
もうそのぐらいもうどうやったら効率化できるかをすごいやってるんだけどその分やっぱ人の良さ人のサービスはすごい感じるね。
そうだよ、
ね、日本でも絶対同じだと思う。
いやそうだよね。だからこれから多分もっと工業化それこそオーストラリアの方が工業化進んでたとして、うん、コーヒーのより顕著に出てくるだろうね。
うんめっちゃそう。面白いよ、ね、なんか日本人の方がわざわざ自分のためにいっぱいずつ入れてくれたっていう手間とか丁寧さに価値を感じるし、うん、物によりこうなんか集中するよね。物の違いを感じようとするあの物を手にここに行くんだ、うんうんうんうん、あの人に会いに行ってるもこのコーヒーを飲みたくてっていうのがまあ強いから、まあ、どっちも面白いなと思うんだけど。
確かにそれは面白いよね、
うん、物が意識される日本だから絶対人の力があればめっちゃ最強だなっていう風に
思うよね、うん、あとはやっぱ日本の人 のなんか気づく力というか、
うんうん、察する能力
そうそうすごい高いから、
ね、
本当になんかコーヒーに向いてると思うし、うん、これからのなんか日本のコーヒーシーンはより良くなる気しかしないな、
うんうんうん、そうだよね、
うん、
ここのお店で常連さんが増えてきたのはなんかどういう感じのサービスをして具体的に聞いてる人にさもしコーヒー屋で働く一体その言ってるサービスって何なんだっていうのちょ
っと何だろうな例えば、うん、僕の場合は、うんほとんどの人の注文を覚えてます前回の。
お
なのでバッチブリューあ前回この人飲んだなってバッチブリュー飲んだ時昨日そういえばエチオピアこの人飲んだなみたいなで今日バッチブリューガテマラだから、うん、結構逆側というか、うん、酸味のテンションというよりかは甘さの印象が残ってる感じのタイプだから、うんうんうんうん、その注文受けた時にバッチブリューって注文入ったら、うん、前回エチオピアのコーヒーだったんですけど、うんうんうん、今回ちょっと酸味が抑えめで結構甘さの印象が強いグアテマラなのでよかったらちょっと違いも楽しんでみてくださいっていう感じで提供するとか、
うんうんうんうん、
で前回のエチオピアどうでしたみたいな感じで聞いてその印象から、うん、じゃあちょっとバッチブリューはガテマラなんですけどアメリカの飲んでみますみたいなとか、うんうん、そういう風にいろんなドリンクのなんかこう調整というか、うん、この人にとっての気に入るポイントみたいなのを増やしてあげるのもサービスの一個かなと思ってて、
うんうん、それ嬉しいよね。純粋にだってオーダー覚えてくれてるの嬉しいよね。
そうでやっぱオーダー覚えてるっていうことはやっぱすごく認識してもらってるなっていう人の
そうだ、ね、
そうすごく満足感につながるからなのでお客さんとかも今日店内飲んできますとか持ち帰りしますみたいな感じ言ったりとか、うん、あとは結構地味に僕が意識してるのは、うん、前回支払った支払い方法をなるべく覚えるようにしてる。
あ
で PayPay の人はずっと PayPay だから
確かに
そうだから、うん、あ PayPay ですよねみたいな感じでやるとえなんで覚えてるんですかって感じになるし、あ
それ嬉しい嬉しい。
そうコーヒー その覚えてるドリンクまず覚えてるのが1個と、うん、支払い方法を覚えてるの2つで、うん、その2つのポイントが押さえると、うんやっぱ常連さんになってくれやすくて、
うんうんうん、
しかも支払い方法って覚えてると早いその、うん、こっちもすぐにさ
確かに
あペペだってなるから、うん、もちろんそれが完全にはまる時もあるしもちろんはまらない時もあるよ、
うん、
例えばいや今日はクイックペイでみたいな正直、うんうん、もうありますよねみたいな感じでなるけど、うん、そうだけどそういうなんかこうこの人何だったっけ 注文なんだったっけっていうのを、うん、もうそのお客さんが入ってくる前に見えてきたら、あの人前回何だったなって思い出して、うん、今日はこれで提案しようとか。
具体的なテクニックだな、それ。
めっちゃ具体的やけど、ただ問題もあって、うんうん、バッチブリューが切れているって時にバッチブリューの常連さん来たりするとおーってなってる。
まあまあ、
内側は
それしょうがないから、
うわやっちまったなって毎回思ってる。そうあるけど、そういうのとかは結構具体的にお客さんにとっても嬉しいし、それこそさメルボルンとか、うん、多分どんだけさ、うん、コーヒーがブワーってオーダー入ってても、うん、多分いいバリスタは結構覚えてると思う、
うん、サービスの。そうだね、そうだね、
そういうのが大事かな。
なるほど、覚える。そうだね、あとはまあ会話をする。
そうだね、そうそう。でやっぱりこの場合はもう本当オールスタンディングだから、うん、その店内で飲みたいってお客さんの場合はなんかちょっと小話じゃないけど、基本的にはいやなんか今日子供の学園発表会なんですよねとか言ってたりするから、うんうん、そういう場合とかもあるし、なんかこうちょっと話したい人たちが結構来るから、うん、それに対してどういうふうに話をしようかなとか、そういえばこの間の学園発表会どうだったんですかみたいな感じで話したりとか、うん、その前回の話した内容っていうのをこうコミュニケーション取りながらこう思い出していって話していくっていうところ で、うん、でそのタイミングでそのぐらいこうお店に来てくれると、あのコーヒーの説明すごくしやすくなってて、
うん、そうだね、
そう今日飲んでもらってるエチオピアなんですけどみたいな、これあのイルカチェフェっていう地区のものなんですけど割と有名なエリアでみたいな感じでこうコーヒーの細かい話をした時にこう聞いてくれる、すごく、うんうん、
いやそれって大事。
そうだから急にやっぱ初見できてイルガシェフェのみたいな ナチュラルプロセスですみたいな感じになるよりかは、うん、ちょっとこうコーヒーを飲んだりしつつ、このお店気に入ってくれて何回も来てくれてるなのタイミングで結構農園の説明したりとか、
うん、
こういう人が作ってるんですよみたいな話をしたりすると結構話としてなんか興味を持って聞いてくれるから、そこら辺のクッションもなんか意外とこうレイヤーがある。
いやそれめっちゃ大事な話だな、うん、なんかレストランとか行ってもそうだもんな、ね、すごい形式的にこれがこうって説明されるも、そうそう、なんかちょっと仲良くなってから言われた方がうんってなるし、そう
そうなるんで
聞くよね、聞きたくなるよね。なんか情報をただぶん投げる感じになっちゃうもんね、うん、最初から初見でなんかいきなりこの生成方法がとか言うと、そうそう、まあ、いいんだけどね、それはそれで商品の説明でいいんだけど、
そうだからやっぱりそれもコミュニケーションがさっきの話に戻ってくるけど必要になってくるから、うん、それでやっぱそういうつながりをこ うまく情報がいろいろ増えてくると、うん、お客さん的にもなんかコーヒーも美味しかったしなんかちょっと勉強になったなってなるかもしれないし、
う
ん、
そうだね、
そうそう、
いいな。まあでもそのコミュニケーションの入り口というか接点としてオーダー覚えてて決済覚えてると、うん、それがなんかそこきっかけで話すようになる、ね、
あそれもあるし、
お客さんちょっとこう心を許すというか、
そうそう、それもあるし、そう、まあ、あとお客さんの趣味とかもやっぱり話しに来る方もいるから、うんうんうんうん、そういう方々にそうなんか趣味が、まあ、僕と趣味が被ってたりもする人も多いし、うんうん、そんで話が広がっていったりっていうのも、もう僕も楽しいしお客さんも楽しいから、
うん、いいね。いやそうだね、コーヒーやっててもそうだよね。
そうなんかコーヒーはね、なんかコーヒーが目的になることは確かにあるんだけど、うん、僕はコーヒーを飲みに行きたいなと思ってコーヒーには行くんだけど、うん、コーヒーのすごくいいところって、うん、僕はそのコーヒーがサブ的な要素っていうところがいいところだなと思っていて、うんうんうん、結局人がやっぱ人に会いに行ったりとかしていて、うんうんうん、で話したりとかして、うん、なんか新しいことを例えば本当にこの店で言うと来るお客さんがなんか飲食店好きな人が多いから、
うん、なんかそうなんだ、
そうそう、だからなんか千船のあそこって行ったことありますとか言われて、うんうん、いやないっすみたいな、何ですかそれみたいな感じで、いやあそこフレンチのなんかお店なんですけどみたいな、めっちゃいい感じなんですよみたいな感じで話してくれたりして、うんうん、なんかこう知見がどんどん広がっていく、
グルメ情報が、
あそうそう、グルメ情報マジグルメ情報すごいたまるよ、すごい集合値なのよ、なんかいろんな人があ
そこ行きましたとかね、
あでも言うよね、あそこ良かったですとか、そうそう、もうねすごいよね、だ Google マップ的な、そうそう、タスクマップ的な、
その作れんじゃん、
そう食べログ的な感じの、そうそうそう、だからあそこいいですよとか、この近くだとそれこそ朝7時からやってるおにぎり屋さんとかね、
ああそうなんだ、
すごくない、朝7時から、
すごいすごい、まあ、ありがたいな、
コーヒー朝7時からやってるけど、うん、朝7時からやってるコーヒー屋と朝7時からやってるおにぎり屋さんが同じエリアにあるってすごいよね。
そういうのもある、まあ、コーヒー屋さん地域のねハブになるような人だよね、
そうそう、うん、 んかだから最近なんかこう地域に根ざしたなってちょっと思ったのが、うん、あのお客さんで、うん、今日ちょっと実家の父来てるんですけどとか言って、うんうんうん、なんかこの辺でいい和食屋さんありますって言われて、この、まあ、5人ぐらいで入れるところがいいんですけど、コーヒー頼んでないけど、うん、情報だけこう聞きに来てくれる人とかもいて、それめちゃくちゃ嬉しかった。なんかそのインフォメーションセンターみたいな。
あでもそれは嬉しいね。
そうそう、この人数で子供2人いてみたいな、行けるとこありますかね
って言われて、本当は食べログじゃんさ。
そうそう、で結果分かんなかったんだけど
答えない、
すいません、ちょっと分かんないですってなって、
でもここに聞いたらなんか教えてくれるかなって感じてくれてるのはすごいよね。
そう、それはめちゃくちゃ僕も嬉しくて、うん、で結構あのお客さんでもそのコーヒーは頼まないけど通りがかってみんなこうやって手振ってくれたり、
うん、
そういうのもめちゃくちゃ嬉しくて、
それよく見るここで飲んでたら。
そうでお客さんとかもやっぱりなんかこう別にコーヒーは買わないけど、うん、なんかなんとなく手振ってくれたりとかっていうのは、うん、なんかスペシャルティコーヒーっていうか、まあ、コーヒー屋さんの僕なんか一個のなんかこうポイントというか、うん、全然コーヒーのオーダーなくてもなんかそれはそれでいいというか、うん、街にきちんと根付いてるものになってればいいなってすごい思ってて嬉しいな、ね、
いやそうなんだよな、めっちゃそう。いやなんか話戻すけどさ、うん、でもそれってあくまで前を向いてるからできるじゃん。最初もコーヒーのこといっぱいいっぱいで、うん、下向く時期あるじゃん。
ある、
あるよね。るその下向く時期からを超えてもうここは絶対大丈夫ってノールックにならないとできないことだよね。
確かに。
でまあ意識の問題だけどそこ。
そうかも。そうなったらさ機械化はめちゃいいよね。
いや それはすごい助けてくれる。
手元よろしくって感じだ
し、ね。手元よろしくって感じ。でなんか新しいメンバーのトレーニングとかの話でも聞いてても、うん、やっぱりこうお客さん来てるのをここでいっぱいいっぱいで気づかないみたいな話よくある。ずっとあるじゃんそれって。
それはずっとある。
うん。それを早く乗り越えてお客さんの方前を向きたいね。
そう。だからそこはね。一番面白いんだけどね、そこに気づくと
一番面白い。そこに価値があるもんね。そのために人が立ってるもんね。
本当にそう、う
ん、いい話だ。
いや本当にね、
うん、いい話。パトリシアもメルボルンのパトリシアもコーヒー屋じゃなくてもよかったってずっと言ってるもん、
ね、そうなんだ。そうすごいね。
街のなんか気軽ないいサービスをしたくて別にコーヒーである必要はなかったけど、コーヒーが一番それができるかなみたいな感じで、みんな絶対前向いてるし
簡単
な、
うん、いやそれだよね。そうだから俺もなんかあのオニバスで働いてた時によく淳さんに、うん、お客さん来てたよとかお客さん気づいてないよとか、うん、すごいあの注意あの本当に下積みの時に、うん、お店来た時にすごい言われてて、うん、でなんかその視野も視野は広く持たなきゃっていうのを思ってたけど、うん、やっぱさっき言ったようにやっぱこうとにかく仕事を覚えなきゃとか、うん、技術を高めなきゃみたいなところに意識すごい強くなればなるほど、うん、やっぱそういうお客さんに気づけないことが下積みの時はあって、うん、それすごい言われてたなってっていうのを一回なんか意識してお客さんめっちゃ見たいみたいなところで、うん、もうなんか誰よりもお客さんとコミュニケーション取るのを頑張ろうみたいな月があって、うん、自分の中でそれやってみたらもう本当にそれこそ前を見て仕事できるというか、うん、
気づけ
られてて、そうだから淳さんにずっと言われてたのはあこういうことかみたいなのをめちゃくちゃこう肌で感じれたこともあって、でもあれはなかなかね
それ最初難しかったその手元もやんなきゃいけないけど
難しい
外を見る
難しい。なんかそれはやっぱこう美味しいコーヒーを作らなきゃいけない
し、そうだよね、そうだよね、
だしやっぱこうなんだろうなしっかりやんなきゃって意識が強ければ強いほど、うん、多分ギューってなっちゃって、うん、多分こう
手元の
下というか手元を見ちゃうよね。そうなるとやっぱりコミュニケーションが取りにくくなってたりとかするし、
うん
うん、そこはでも本当にそうで、そうでも一回もうこれはもう前見てやるしかないみたいな感じでなんとなく思ってやってみたらやっぱめちゃくちゃいろんなものに気づいたりとか、
うん、
そういうのはね前見出すとね今度は逆にいろんなもの気になるんだよね。なんかお菓子が、
うん、
例えば並んでるけど、うん、並んでるお菓子がこう数が足りてない、要は少なくなってるとか、うんうん、そういうのも気づくし、
そうだね、そうだね、
手元を見てるとどうしても気づけなかったりして、うん、例えば外のちょっと掃き掃除ってこようかなとか、うんうん、そういうのもなんかなんとなく無意識に感じれるようになるから、
うんうんうん、
そういうのだから本当にあるよね。そうだ、そういった意味ではそのオニバスの先輩たちが確かにちょっと洗い物とかしてても、うんうん、背中に目ついてんじゃねえかなってぐらいやっぱ気づくお客さんに、
うんうん
うん、そういうの見ててうわあれすげえなみたいなのに気づいて、うん、だからやっぱ先輩をとにかく観察して見た時にすごいそれはなんか勉強になって、
うんうん、いいな。そう、いやそうだな、
難しいよね、なかなか伝えるのは難しいけど
それ、うん、でもまあコーヒー屋って本当にそこが一番の価値だと思う、
うん、
物とか豆もそう、まあ、あるんだけど。
そうなんだよね。いい豆使う。もうみんないい豆使ってるよ。
そう。みんな美味しいよ。
みんな美味しいよ。そう本当に本当美味しいから。そうそう。
そ, うだそのバッチブリューとか工業化とか機械とかでもそれが大事っていう話で。
そう人なんですよ。うん、結論。
いい話だ。
いやめっちゃいい話だよね。めっちゃいい話だよって自分でしてるってめっちゃいい話だよねって変な終わり方だけどそうだね、うん
うん、ありがとう。じゃあ
いえいえ
また次の話題をまた何か話しますか。
そうしよう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またまた。